新年明けましてお
めでとうございます。
師匠とホットカフェトーク新春スペシャルです。進行役の佐藤真理子です。熊谷市長、今年もよろしくお願いいたします。
はい、帰ってこちらこそよろしくお願いします。
はい、2023年令和5年になりました。はい、
そうですね。
皆さんどんなお正月を迎えていらっしゃるでしょうか。
実は私うさぎ年生まれでございまして。
そうなんですね。年男ですね。
はい、年男でございます。年齢は言いませんけれども、
まあ12の倍数で皆さん想像していただいて、
かける5ぐらいにしててもらえばいいんですけど。
さて、この市長とホットカフェトーク新春スペシャルではですね、毎年恒例、ハット FM では年末にその1年間の登米市であった出来事の中からですね、リスナーの皆さんにご投票をいただいて登米市の重大ニュースというのを決定しております。
そうですね。
はい。はい、そちらを市長と一緒に振り返りながらですね、また今年の展望等もお聞かせいただければと思っております。はい、まずは、重大ニュース振り返っていきたいと思いますが、
はい、
最初はですね、その選外となりました、はい、まあ、一票のみの投票であったものからいくつかご紹介したいと思うんですけれども、はいはい、まずは市の図書館整備アンケートが実施、それから豊里町の毛の汁が100年フードに認定、
そうですね、
10代の皆さんのスポーツでの活躍、うん、それから市内のイベント少し復活、そして新型コロナ感染第8波拡大などなどございました。
はい、
はい、どのあたりが気になりますか、市長。
やはり、ね、まずはコロナですよね。なかなか収まらないということがありますので、
はい、
特にその市民の皆様方、特に高齢の方、あるいは子供さん、幼児の小さい方たち、
はい、
非常に窮屈な思いをされているんだなと、そういうふうに思います。
そうですね、
で合わせて結局こういうふうに感染が収まりつつあるとまた拡大というようなことの3年間繰り返しですから、どうしても社会活動、経済活動も停滞気味になるということがありますので、早くなんとかワクチンだけは止めし、積極的に皆さんにご協力いただいて、
はい、
4回5回というふうに回を重ねてきておりますので、なんとかこのまま収まってくれないかなと思っておりますけれども、なかなかこれうまくいかない。特に海外でもまだ中国とかがかなりひどい状況ということもございますの で、
はい、
ちょっと心配な面はもう少し続くのかなと、そういうふうに思っております。
はい、今まさに第8波のさなかというところなので、
ね、
このお正月も、ね、皆さん気をつけながら、こ
う、そうなんですね、どうしても人の出が多くなりますしね、帰省の方たちも増えますから、
そうですね、気をつけてお過ごしいただきたいと思います。はい、それから市の図書館の整備に関するアンケートというのがありまして、
ね、そうですね、私移動市長室をずっとコロナのことがない前は毎年何回かずつやってきたんですけれども、
はい、
その中でやはり特に若い子育て世代のお母様方からの要望としては、非常にこの図書館、ぜひ図書館を作ってほしいという要望が非常に多かったんですよ。
なるほど、
びっくりするくらい多かったです。
うん、
で今大崎とか気仙沼でこの辺では
そうした
図書館ができております。
はい、
今の図書館って、ね、やっぱり昔の図書館とはイメージがちょっと違っておりますので、若い世代の方たちで、子どもさんを連れて行って子どもさんたちの面倒を見ながら読書をしたり、あるいは少しちょっとしたコーナーを作ってもらってカフェをしたりということもあるようなので、
はい、
静かに勉強したい方のコーナーもあるし、そうした形でのいわゆる今風の、図書館というものが多分登米市民の皆さん方もかなり望んでいらっしゃるのではないかな、そういうふうに思っております。
はい、12月にはね、ワークショップ講演会等も行われまして、その図書館整備についていろいろ考えていこうというね、
そうですね、
はい、流れになっておりますので、
ぜひね、しっかりと検討させていただいて、実現に向けて頑張っていきたいなと思っております。
はい、市民の皆さんのお声もどんどん聞きたいですね。
そうですね、はい、そう思っております。
はい、はい、それから豊里町の毛の汁が100年フードに認定という話題がありましたけれども、幻の郷土料理と言われる、1月に、ね、作られる、そして、豊里町の二ツ谷地区でしか作られないというものなんだそうですが、市長、これ召し上がったこと
一度だけあるんですけれども、はい、でもね、やっぱこういう、いわゆる伝統というんでしょうか、
はい、
その土地に 残されたそうした風土、うん、そうしたものをやっぱりしっかりあの大切にしていくことが必要だ。
そうですよね。
これが一回途切れますと、復活はなかなか難しいっていうのはこういうものだと思っておりますので、あのこうしたものはしっかりとあの後世に伝えていくことがあのよろしいのかなというふうに思っております、
は
い、
そうですね、まあ、この100年フードというのは地域で受け継がれた郷土料理など多様な食文化の継承と振興を促し100年後も続くことを支援する文化庁の事業ということですね。
だからやっぱそういうふうな、うん、あの考えでよろしいのかなと私らも思っております、う
んはい、
まあ、これもずっと続いてきたものですから、うん、今後もまた最低でも100年は続いてほしいなという、うん、そういう一つの流れだろうとそういうふうに思っております。
そうですね、まあ、あの本当限られた場所で作られるものということですけれども、ね、なんかこう皆さんで、ね、食べられる機会とかが今後出てくると、
なかなかないですけどもね、
うん、そういうイベントもできるようになってくるといいですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます、はい、さあでは、重大ニュースの方に入っていきたいと思いますが、はい、あのこと今回はですね同率9位が3つあったので、11大ニュースとなっております。
そうですね、
はい、ご了承ください。ではまずその同率9位3つの発表です。まずは登米市消防本部から救命銃ゴム弾が飛びすぎて車破損。それから地方公務員アワード小野寺修さんが受賞。シベリア抑留中死亡の登米市出身男性の遺骨が帰還というニュース、こちらが2票ずつ入りまして同率9位となりました、はい。まずはこの消防本部からのね、救命銃ゴム弾こちらの飛びすぎてしまったという、ことがありましたね。
そうですね、はい、大変あの申し訳ない事案だったなとそういうふうに思います、
はい、
もう少し注意をしっかりとしておれば、こうしたあの事案は発生しなかったとそういうふうに思っております。まあ、たまたま人に対する被害はありませんでしたけれども、
ね、
車に対する被害がありました、
うん、
もしその車がもし人であればやっぱりそうした事案は非常にあの危険だということもございます。確かにこういう訓練は必要ですけれどもやはりその訓練をするときも、あるいは本番のときもやはりしっかりとしたその注意力そうしたその準備そうしたものをしっかりと今後ともあのしていくように消防署の方、消防局の方にも私の方からも、きつく申し伝えてあります。
はい、まあ、普段なあの私たちの暮らしを守ってくださる消防本部の、ね、皆さん あの大切な訓練ですの で,
そうです、ね
はい、気をつけて、ね、今後あの行っていっていただきたいなというふうに思っております。
本当
に
申し訳ありませんでした。ご心配おかけしました、
そして地方公務員アワードという話題ですけれどもこちらですね地方公務員が本当にすごいと思う地方公務員アワード2022というもので、まあ、その名の通りですね地方公務員の皆さんが、まあ、相互に投票し合って選ぶ、ねはいはい、本当にすごいと思う地方公務員に、登米市の観光シティプロモーション課の小野寺修さんが選ばれたということでございます、
はい。身内のことですけれどもまあ、どの職員も一生懸命その自分の任務をしっかりと頑張っております、まあ、この中で、まあ、小野寺君がたまたまお帰りもれの担当ということもありまして、はいね、本当に昼夜を問わず本当に奮闘していただいたなとそういうふうに思います。それで、まあ、お帰りもね非常に好評でもあったし NHK さんとのいろんな交流も生まれたということもございました、
うん、
それから登米市のいわゆるその自然であったり人柄であったりそれからいろんな名物そうしたものも全国に発信できたということもありまして、登米市にとりましても非常に嬉しい、うん、このおかえりモネの放送であったとそういうふうに思います、
うん。
まあ、特に小野寺君の場合は彼をここに専属で貼り付けましたので、うん、非常に苦労も多かったろうと思いますしまた家族とのいろんな団らんももしかするといくらか犠牲にした可能性もありますけれども頑張ってくれたらというふうに思います、うん、いわゆる、まあ、登米市の職員を代表して、
はい、
受賞できたんだなというふうに思っております。
はい、おめでとうございます、はい。そしてシベリア抑留中に亡くなった、男性の登米市出身の男性の方の遺骨が帰還したとこれは12月ということでねもう本当につい最近の話題でしたけれどもね。
そうですね、はい、まあ、今たまたまロシアとウクライナの、ああいうことがございますけれども いかにその戦争がこの悲惨なものであるかということの本当の一端をあの物語っているなと、そういうふうに思います。
そうです
ね。私どもの年代ではまあ、私も戦後の間もなくの生まれでございますから、このシベリア抑留という話をよく聞かされました。まさしく悲惨なものであったということを伺っております。ですからあの帰ってこれなかったご遺体ご遺骨もかなり数が多いんだろうと、そういうふうに想像いたします。まあ、そうした中で、まあ、DNA 鑑定でこういう形で、はい、ご帰還できたということ、まあ、本当に辛い人生であったろうと、そういうふうに思いますので、本当に、まずは遺骨だけでも帰ってこれたということは、はい、遺族にとりましても、またこのお亡くなりになられた方にとりましても、まあ、一つの、まあ出来事ではあったかと思いますけれども、二度とこういうことがないような、はい、
そうですね、
世界情勢になってほしいと、そういうふうに思います。
はい、こちら以上が9位でした。はい、続いて8位が、登米市佐沼夏祭り3年ぶりに開催。
そうですね、はい、なかなか先ほども申し上げておりますとおり、そのコロナの影響で、登米市のそのいろんなその行事事業だいぶそのできなくなってきた経緯がございます。
そうですね。
まあそうした中で若い方たちがなんとか縮小しても、
はい、
しっかりこうしたものをやっていきたいということで、まあなんとかこの3年ぶりではありましたけれども、開催をできたということでございまして、本当に皆さん方、関係者の皆様方の奮闘に、敬意を表したいというふうに思います。
はい。はい、8位までですね、ご紹介しました。はい、
うさぎと月様おやすみ。
2022年ハット FM リスナーが選ぶ登米市の重大ニュースを熊谷市長と振り返っております。 続いて第7位です。第7位に入りましたのは東和町のバイオガス事業関連の話題でした。まあ、こちらに関連する条例が制定されたりですとか、あるいは、まあ、その燃料となる廃棄物を提供するための覚書の偽造が発覚したということもありましたね。その他、まあ、他の場所でのいろいろな計画などもありまして、まあ、そういった話題がですね、5票集めました。
今、再生可能エネルギーをまさしく必要とする時代になったんだろうと、そういうふうには思います。
はい。
特にロシア、ウクライナの紛争以来、いろんな形で原材料値上がり、特にそうした影響を受けて、まあ、電気も非常に高騰しているという現実がございます。うん、
はい。
ですから、再生可能エネルギーが必要とされる時代がしっかり来ているということは、皆さん理解をできると思います。
そうですね。そこは間違いないですね。
ただ、それと引き換えに、自然を壊しているか、これはまた別問題だと私らは思います。その自然豊かな環境、そうしたものをしっかりと守った上での再生可能エネルギーがあるべきだろうと、はい、私ども思っております。今県内でも、この東和町の話だけではなくて、大崎であったり、
はい、
それから、川崎町、あるいは蔵王町、そうしたところでも今風力発電の計画とか、
ね、
非常に住民の皆様方も非常に不安がっているという現実がございます。うん、
はい、
ですから私どもも国の制度としてはフィットという FIT、まあ、経済産業省が、まあ、その事業に認可を出すんですけれども、
はい、
それはそれとしてやはりその地域の我々の意見というものをしっかりとまずは聞いてほしい、そうした制度にしっかり確立をしてほしいという思いがあります。
はい、
そうでないとなかなか地方自治体はなかなか力がこれに発揮できないという現実がございます。
はい、
ですから私どもは急ぎに6月までの昨年の6月議会でこの条例を、
はい、
定めさせていただきまして、少しでも市として関与していく、そういう姿勢をしっかりと示していただかったというふうな思いです。
はい、はい、まあ、ちょっとこちらの話題に関してはね、今年もまだまだこう気になる状況が続くのかなという感じがいたしますけれども、
はい、
はい、引き続きその地域の方だけでなくね、やっぱり市民全体で考えていきたい問題かなというふうに思いますね。
そのとおりですね。東和町のみならずですね、やっぱり登米市にとりましてもやっぱりそうした問題が非常に大きいものがあるんだろうと、そういうふうに思っております。
はい、
必要性、まあ、再生可能エネルギー事業の必要性を認めながらも、地域の皆様方の生活、そうした環境、そうしたものを決して壊さないでほしい、そうしたものをしっかりと合わせた上でやるべき事業だろうと、私どもはそういうふうに思っておりますので、
はい、
地域の皆様方の納得のない限りは難しいだろうと、そういうふうに思っております。
はい、これからも注目していきたいと思います。はい、続いては同率5位が2つありました。どちらもですね、おかえりモネ関連
で、ね、
はい、まずはロケーションジャパン大賞、このおかえりモネで登米市と気仙沼市が準グランプリに選ばれました。それからおかえり登米バスツアー開催、サプライズで大島洋子さん登場ということで、まあ、こちらのツアーに関してはハット FM も、ね、関与していたということで、
はい、
リスナーさんの関心も高くなったのかなと思うんですけれども、この2つが同率5位ということになりました。
そうですね、やっぱりこのおかえりもね、NHK で一番視聴率が多分高いだろう、その朝の連続ドラマで半年間放映していただいたというものが登米市にとりましては非常にビッグニュースだった、そういうふうに思います。
はい、
ビッグニュースでビッグサプライズ、そういうふうに思います。ですからこのことがまあ内定をした時にも担当の職員から、市長、奥さんにでも絶対言わないでください、正式発表があるまでは絶対言わないでください、
公害無用、
いや言いたくて言いたくてしょうがなかったけども、大変本当に我慢しましたね。本当に嬉しかったですね。
はい、で、まあ、そういったね、先ほども小野寺修さんの話題もありましたけれどもね、職員の皆さんや地域の皆さんのご協力もありまして、そのロケ地とグルメをテーマにした雑誌ロケーションジャパンが選ぶ
こ
のロケーションジャパン大賞というもので、準グランプリを受賞したということです。まあ、その話題になったということもですし、その地域の皆さんがサポートを、ね、したっていったところ、そういったところもこう評価されての受賞ということでしたね。
そうですね、まあ、特に登米市は中山間地がかなり広い面積を持ってますけれども、
はい、
まあ、モネさんが、まあ、森林組合に勤めるというその設定がありましたけれども、やはりその林業を真正面から取り上げたドラマっていうのは多分これまでなかったような気がします。
そうですね、で
合わせてその登米市 そのいわゆるその農村環境の素晴らしさ、そうしたものもしっかりと紹介していただいたなと、そういうふうに思っております。
はい、で、まあ、そういったやっぱりねドラマでの話題もあって、今回はそのおかえり登米バスツアーがこうしてランクインしましたけれども、 それ以外にもこういろいろなツアーなどでたくさんの方が
おいでいただいております。
いらっしゃってるんですよね。
はいはい、またリピーターになっていただいている方もいらっしゃいますので、まあ、非常に嬉しいなと思います。
はい、
ですからこのおかえりモネさんのこの物語が、まあ、物語は終わりましたけれども、そうした意味でのその登米市のその自然の良さ、環境の良さ、人柄の良さ、うん、あるいは食べ物が美味しい、そうしたそのいいところをこれからも継続して訴えていくことが、やりやすいというふうに思っております。
は
い、
そうですね。はい、これからもこうたくさんの皆さんに来ていただけるように、ぜひ登米市の登米市さんとしてもいろいろな企画等も、ね、していただけると嬉しいなと思っておりますので、
は
い
は
い、
多分シティプロモーション課が中心になって小野寺修君あたりが一生懸命また頑張ってくれる、そういうふうに思っております。
はい、よろしくお願いします。はい、そして続きまして4位に入りましたのが、旧アノン豊里を名乗り爆破予告、登米市佐沼夏祭りの中止を求め市に封書が届いたと、こちらのニュースもですね9票を集めました。
非常に腹立たしいでしたね。
はい、
せっかくその佐沼地区の皆さん方がなんとか縮小しても夏祭りをやりたいという思いにまさしく水を差す事件だった、そういうふうに思います。
はいはい、内容としてはですね、まあ、夏祭り開催の7月31日午後、佐沼夏祭りを開催した場合時限爆弾を爆破するなどと、まあ、書かれた封書が市の方に届いたということだったんですよね。犯行予告と印字されていて、住所は栗原市、犯行予告の末尾に旧アノン豊里と書かれていたということでした。うん、
全国的にもこうしたその爆破予告のようないたずらが、うん、まあ、今のところいたずらで済んでますけれども、
はい、
どうしてもかなり多い、
うん、
これ以前にも登米市でもいろんな学校に対する、はい、爆破予告とかですね、犯行予告とかそういうものもありますので、本当に腹立たしいことだなと、そしてなかなか相手を突き止められないということもありますので、困ったもんだなとそういうふうに思っております。
はい、まあ、ただねその中でも先ほど8位の方にもランクインしましたけれども、佐沼夏祭りは
3
年ぶりに、
は
い、無事に開催されまして、まあ、ただ少しその規模を縮小した
りとか、そうですね、それからやっぱりこの爆破予告に対するその警戒にも人を割きましたので、
はい、そうです
ね、大変だったとそういうふうに思います。
はい、まあ、そんな中でも花火も本当久しぶりに、ね、上がりまして、
はい、
はい、楽しまれた方は多かったんじゃないかなというふうに思います。佐沼夏祭り中止を求める爆破予告、こちらが登米市の重大ニュース4位にランクインいたしました。
なぜか僕たちはウサギみたいに弾んで、例外ばっかの道で不安げに固まった夜が鮮やかに焼けそうで、今歌うのさ、ひどく美談にはならない、恋に依存した迷い子、散々転んでいろいろ壊してモノクロの部屋に残されてた方法で、 とか勇気とか生きる意味とか叫べるほど偉くもなく、さっき君がくれた言葉を食べて歌い続ける。こんな気持ちを抱えたまんまでもなぜか僕たちはウサギみたいに弾んで、例外ばっかの道で不安げに固まった夜が鮮やかに焼けそうで、
ショートホットカフェトーク新春スペシャル、2022年登米市の重大ニュースを熊谷市長とともに振り返っております。いよいよトップ3の発表となります。はい、はい、まずは3位、3月16日夜、福島県沖を震源とするマグニチュード 7.4 の地震が発生。こちらが10票を集めました。
そうですね、まあ、この後出てきます2位もそうなんですけれども、どうしてもその災害が
、ね、
どうしても住民の皆さん方にとりましては非常に不安な、はい、あれだと、そういうふうに思っております。
はい、
まあ、特にこの福島県沖地震は2年にわたって、はい、起きておりますので、本当に地震の怖さ、まあ、もちろん3.11 という凄まじい大地震がありましたけれども、
はい、
やはりその地震というものはもういつ来るかわからないということもございますので、
はい、
非常に住民の皆様方にとっては不安であろうと、そういうふうに思いますし、あとは私どもにいたしましても、その特に夜中とか、そうした時にこうした事案が地震が起きたりしますと、避難の問題も非常に厳しいものがあります。
はい、
特に高齢者の皆様方、この暗いところでの避難、そうしたものも非常に不安だと思います。そうした形でやっぱりどんな場面に遭遇しても対応できる、そうしたその災害対策というものを常に今防災対策をいろいろなシミュレーション、
はい、
描きながら努めておりますけれども、まずはそれにはまずは市民の皆様方の、そうしたその理解と協力が絶対に欠かせないものですから、はい、その辺のことを踏まえながら、お願いをしながら我々としても、遅れることなく、それから抜けることなく対策をしっかりと打ち立てていきたい、そういうふうに思っております。
はい、この地震の時はあれですよね、新幹線が脱線して、
そうですそうです、
4月まで普通の区間がありましたよね。そういったところも影響を受けられた方多かったんじゃないでしょうか。
まだまだ千島沖の地震の話とかですね、はい、あとは南海トラフの地震の話とか、あと東京都の直下型の地震の話とか、まだまだその今後起こりうる大地震の話がかなりありますので、
はい、
本当にまあ地震列島なんでしょうね、日本はね。
そうですね。でまた最近はね、東北だけとかっていうことでもなく、本当こう全国各地でね、大きな地震が起きているので。
そうですね、東日本大震災にしても、基本的にはこの東北の、岩手、宮城、福島が一番の被災地でしたけど、これはもう東京あたりまで大きく揺れて、東京でも被害があった、千葉県あたりでも被害があった、ああいうことがだいぶ聞こえてきておりますので、かなり広域的にわたるんだろうな、特に津波は特に怖いな、そういうふうに思ってますので、
はい、
多分津波と多分火災、
ね、
神戸の方にも私調査に行ったことがありますけれども、
はい、
やはりかなりあそこも住宅密集地はかなりひどい状況、特にあそこは火災でだいぶ被害が増えた、そうした形がありましたので怖いなとは思いますけれども、ただ、いつ来るかわからないということもありますので、その辺の怖さは特に地震の場合はあるなというふうに思いますね。
はい、なので、起きた時にどういった行動するかというね、
そうですね、
個人個人のこうシミュレーション、例えば沿岸部にいたらすぐに内陸の方に避難する
です
とか、
そうですね、一番沿岸部の方たちにとっては津波が一番怖いだろうと思います。
私たちも志津川とか気仙沼とか遊びに行っていないとも限りませんからね。
そうなんですね、そしてやっぱりその内陸部に住む我々にとって、その沿岸部に住む方とやっぱその意識の違い、もしかするといくらかあって すぐ地震があっても津波ということにすぐこう、う
ん、思い至らない、
ね、思い至らない可能性があるんじゃないかなとも思います、
うんうん、
その辺もやっぱ心配されますのでね、
はい、うん、それぞれね考えてみていただきたいなと思います、はいはい、こちらが第3位でした、はい、そして第2位が、7月15日夜から16日にかけての記録的豪雨、市内各地で浸水被害がありました。
そうですね、特に東亜町域、米川地区が非常に今回は被害が大きかった、はい、そういうふうに思います、うん、令和元年の、台風19号被害もひどかったと思いますけれども、まあ、こうした形でもう1年毎年のようにその大雨が以前と違って降るような形になってきてまして、
はい、
ただ、気象庁と今非常に連携を密にしておりまして、
うん、
線状降水帯とかなどの情報も逐一リアルタイムで入ってきます、
はい、
まあ、そうした形をしっかりと提携をしながら避難行動、避難情報、そうしたものもきめ細かに出さないといけないな、そういうふうに思っております、
はい、
まあ、特に高齢者の皆様方、その災害弱者の皆様方の避難行動というのは非常に大切だろうと、そういうふうに思っておりますので、例えば夜にわたって、あるいは明日の朝にかけてというようなその情報が入れば、まあ、空振りになってもいいから、できるだけ高齢者の皆様方には前もって避難をしていただく、はい、そうした措置をしっかりと取っていきたいなと、うん、そういうふうに思っております、
はい、まあ、ただこの3位も2位も、ね、災害のことでしたけれども、その実際避難となった時に今はコロナの方も気になってしまって、
そうなんです、
ね、はい、なかなかその避難所に行くのもためらってしまうっていうような、ね、うん、お話も聞いたりしますね、
はい、やっぱりそのコロナが感染中でありますので、そのやっぱりその密になってしまうということがありますので、そうした場合の場面想定も今しっかりと防災課の方で立てておりますので、
はい、
そうしたその避難のあり方も、うん、しっかり頑張って計画をしていきたい、そういうふうに思っております、う
ん、はい、まずはその命を守る行動をということですね。
そうですね、
はい、いろいろな
一番はそこだと思います、
はい、備えていただきたいと思います、
はい、
でちょっと話は変わるんですが、今市長から令和元年台風の話題も出ましたけれども、うん、その令和元年の台風19号で記録的な豪雨があって、被害を受けた道の駅津山もくもくランドさん、
そうですね、
はい、こちらが明日ですね、1月2日リニューアルオープンということです、
正式なオープンをさせていただきます、
はい、
まあ、昨年の12月の半ばからですか、プレーオープンはさせていただいておりますけれども、
はい、
正式なオープンは明日、
はい、
やらさせていただきます。ぜひ皆様方にも、おいでいただきたいなとそういうふうに思います、
はい、明日はオープニングセレモニーの後初売りが開催されますので ね、はい、でね、はいはい、ぜひ皆さん足を運んでみてください。3年かかりましたね、復旧にね、
そうですね、
うん、皆さんでお祝いしていただきたいと思います。さてでは最後1位の発表でございます。1位は仙台育英高校野球部、甲子園で東北勢初優勝、登米市出身選手も活躍と。
いやー、よかったですね、
はい、こちらが10発表ということで、もうダントツ1位になりました、
甲子園の大会の前に、旧東亜町の増渕小学校の方を、はい、いろいろな形で利用するということで育英学園に進出をしてきていただいてきまして、はい、その当時から、まあ、この甲子園の大会の前から育英学園さんとは登米市もいろいろな形で、
はい、
共同いろんなことをやってきましたので、なおさら良かったなと思いますし、うん、
はい、
それから皆さんご存知のように、登米市出身の、選手が、3人、はい、育英学園の野球部にいたということでございますので、
はい、
なお一層喜びは深いものがあるな、そういうふうに思います。
そうですね、まあ、その特に2年生バッテリーの高橋君と尾形君の2人、大活躍でしたね。
最後の最後に優勝マウンドにこの2人が立っておりましたので、私も本当に甲子園まで慌てて行ったんですけれども、
現地でね観戦されたということで羨ましいです。
本当にただ暑かったです
ねそうですね、暑かったですね、あの時ね、
村井知事と郡仙台市長と、
はい、
あと多賀城市長も、
はい、
多賀城校舎あります
ので、
おいでになってましたけれども、まあ、本当に嬉しかったですね。
そうですね、でまあ、無事にその白川の関を超えた優勝旗が、12月には
富士
市内でも展示されましたね。
富士市内でも展示をさせていただきました、
はい、
だから その前に以前にあのこの育英学園の、監督あるいは育英学園の理事長、
はい、
監督それが選手団あの留め市役所来ていただきまして、
報告にね来ていただきましたね、
はい、報告をしていただきまして、
はい、
すごいあの大大騒ぎでした
ね。そうですね、はい、あの市民の皆さんも玄関前で、ね、はい、旗を振って、
はいはい、
大歓迎でしたね、はいはい、もうあの本当にこういろんなコロナだったり災害だったりっていうことがある中でのすごくこう明るい話題で、まあ、
そうでしたね、うん、本当にその通りですね、はい、嬉しかったですね、
はい、でもあのこちらね、育英のこのお二人ももちろんそうなんですけれども、あの10代の、ね、スポーツでの活躍ということで、
そうですね、はい、非常に富士の若い方たち、
はい、
いろんな面で多方面で活躍しているというふうに思いますね、
はい、南方中学校3年生の千葉亮さんが、
これ全中での
4週であるんで、ね、陸上ですね、全国中学校体育大会第49回全日本中学校陸上競技選手権大会の男子4種競技で優勝、
そうなんですね、すごいですね、
うん、ということでしたし、あとはですね、全国優勝のところでちょっとご紹介しますと、空手ですね、文部科学大臣杯第64回小学生中学生全国空手道選手権大会、中学2年生男子組手の部で、豊里中2年の阿部唯人さんが優勝、それから第60回全国防具付き空手道選手権大会、小学5年女子組手の部で加賀野小学校5年菅原理子さんが優勝ということもありました、うんうん、あとはまあやっぱりね、全国大会出場、東北大会優勝っていう話題もたくさんありましたね、ご紹介しきれないぐらい、
そうですね、
うん、
あとはあの文化面でも、
はい、
書道などで全国大会に出た方もいらっしゃいますし、
はい、
本当にあの登米市の若い人たち頑張ってるなと、
うん、
我々が負けてはいられない、
そうですね、大人も頑張らないといけません、
私は年男ですのでなおさら頑張らないといけない
そうですね、あのうさぎのように跳ねて
飛躍です、
ね、いただ
き飛び跳ねます、
はい、思います、
飛び跳ねすぎるなよと言われそうですけれども
ということで、ハット FM リスナーが選ぶ登米市の重大ニュース2022年はこの明るい話題がね1位ということで、
そうですね、
ございました、はい、はい、
誰もいない教室の片隅に置かれたノートに、あなたの名前を書いては消した、ただ気づいてほしくて、あなたに会えてよかったと、あなたの前で言えたなら、私の声があなたに届かないのは、臆病で弱虫なウサギだから、桜の花びらがひらひら舞う中で、サージュが似合うあなたは群がる人に紛れ、涙を浮かべながら笑っている、そんなあなたを遠くから見ることしかできない、私は桜うさぎ、明日になればこの気持ちは消えてしまってるのかな、もう二度と見ることのないあなたの制服姿が眩しくて、あなたのことを思う、私の顔が熱くなる、そんな私にあなたは気づかないでしょう、 くじない泣き虫なウサギなのに、見ることしかできなかった三年の月日は決して独りよがりじゃなかったと思い続けた時間は気が遠くなるほど長くて届いてほしくて伝わってほしくて思いは溢れてゆく。桜の花びらがひらひら散った頃、あなたに思いを伝えようと、今あるすべての勇気を出して高鳴る心、脈打つ鼓動を伝えなきゃ私の想い。桜の花びらが風に乗って運ばれて、私とあなたの髪がなびく。伝えたいと思えば思う、
それでは最後にですね、
はい、
市長の方から、まあ、今年2023年の、まあ、展望といいますかね、うん、お話一言いただければと思います、
はい、私がたまたま年男だということではなくて、やはりそのうさぎにちなんで登米市も飛躍する、これまで以上に飛躍する登米市にしたい、
はい、
そういうふうな思いが非常に強いと、うん、そういうふうに私自身も思っております、
はい、
やはりあと2年で、合併から20年という一つの大きな節目がそこまで来ております、うん、それまでにしっかりとしたその成熟したそのいわゆるその合併自治体、そうしたものを作り上げていかなければいけないし、それからそれ以降の10年20年30年先の登米市をしっかりと持続可能なそうした街づくりをしていかなければいけない、そういうふうに思っております。特に若い世代の方々に重い負担を残さない、そうした街づくりが必要だというふうに思っておりますので、議会の皆様方あるいは職員とともどもそうした形での街づくりをなお一層励んでいきたいというふうに思いますし、これには市民の皆様方の、絶大なご協力とご指導がないと決して達成できるものではないと、そういうふうに思っておりますので、何卒本年もよろしくいろんな形でのご指導ご協力をお願いしたい、そういうふうに思います。
はい、ぜひ声をね上げていただきたいなというふうに思いますよね。
そうですね、はい、
お声を届けてください、よろしくお願いします。ということで市長とホットカフェトーク新春スペシャルをお送りしてまいりました。今年もですね、市長とホットカフェトーク通常の放送は毎月最終金曜日に、お送りしておりますので、そちらの方もぜひ皆さんお聞きください。
はい、よろしくお願いします。
はい、
新しい、新年を迎えて、どうぞ市民の皆様方も、良い年でありますように、お祈りをさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
you
Thank you.